田内閣支持率ついに2割台に急落。男気なきリーダーに未来はあるのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
これね、収録9月19日月曜日の朝10時頃なんですけど、はい、台風やばそうですね。
そうですね、もう過去にないぐらいの大きな台風って、
ね、もう気象庁の人の言い方がすごいですよね。もうなんかこんなん僕生まれて見たことないわみたいな、入所してから見たことないわみたいな、
ね、で数十年に一度の大雨とか言われてたり、
で今の時点では九州でね、まあ、えらい停電が起こったり、で怪我された方とか多数おられたり、
はい、
まあ、被害の、ね、全容ってこれ台風来た直後にはちょっとわからないんで、しばらくしてからだんだん分かってくるんですけど、
はい、
まあ、これ京都もね、あのそば通るっていう話ですから。
そうですよね。
これ関西もう西日本ずっと延べーっとね、列島をこう縦断するような、
はい、
ちょっと北側にずれるんかもしれませんけど、
うんうんうん、
それでも台風って右側がやばいので、だからこうたその列島側にえらい被害が来るだろうと、
うん、
いうこともね予期されますから、本当ね、もう怖いな思って、
本当にね、
本番大丈夫かな思ってね、
十分気をつけないといけませんね、うんうん、
はい、皆さん本当気をつけてください。
はい、
はい、でね、今日はね、まあ、先ほどもあのタイトル申し上げましたですけど、
はい、
岸田内閣の支持率がずっと下がってますけど、ついに2割台、
2割台、
うん、これすごいですね。
かなり下が
りましたね。かなり下がってますね。あの、ちょっと見てるとね、あの、菅内閣ってね、もうちょっと思い出してくださいね。
はい。
めちゃくちゃ嫌われたんですよ、あの人ら。もう最後ね、もう菅の顔もみんなも嫌やぐらいもう嫌われてはったんですね。
はい。
まあこれ有名な話で、まあ、菅内閣は嫌われてダメだったみたいな。
うんうんうん、
最終的にもうなんかもう白旗あげたみたいな感じだったじゃないですか。で、あの時の不支持率、支持率ってあるんですけど、それと今、大体一緒です。
お茶をもう、もうこれかなりね、本当にやばい。
かなり、かなりですね。で、これ、29% っていうのは、これ、うん、あの、特定の会社の支持率ですけれども、
はい、
いろんな各社さんが出してますから、
うん、
まあ、40% のところもあれば、30何%のところもあったりとか、まあ、するんですけども、まあ、1社でも 29% っていうね、数字が出るっていうのは、これ異常事態。いいんですから。で、さらにね、青木率っていうのがあるんですよ。
青木率、
うん、青木レイシオって言ったりね。これ何かっていうとね、政権が持たなくなる法則っていうのがあって、
はい、
これは内閣支持率と与党支持率、
うん、
これを足して 50% を下回ったらもうその政権持たないって法則があるんですよ。
あ
ー、で、これね、内閣支持率 29%、
はい、
で、自民党支持率は 23%、
うん、
ってことで 52% なんですよ。もうね、法則的に、ほとんどダメ。うん、ほとんどダメという水準までこう、来てるんですよね。で、これ、直接的な原因としてはね、今やっぱり言われてるのは国葬、はい。これなんでやるねんという人が多いんですね。で、反対されてる方っていうのがもう、すごい過半数どころか、
うん、
まあ、かなりの割合にも達して、まあ、しまってるし。で、統一教会問題。
ありましたね、
うん、で、統一教会問題は調査はしない、全部個人の責任だとかって言ってたんだけど、すごい批判されたから調査すると、
はい、
で、一応調査したんだけど、その調査終わった後もなんか、いや、やっぱり僕こんな付き合いありました、いや、こんな付き合いもありました、あ
の、ポッと出てきましたよね、
ボロボロボロボロ出てきてて、うん、なんか調査できてへんやんけと、
はい、
いうことで、でさっきこの KBS のね、カオルさんの、中村カオルさんのニュース聞いてたらね、
うんうん、
不満だっていう人が 80% 超えてると、もうだいぶイラつかれてる状況が、あって、で、まあ、この統一教会とね、この国葬が、まあ、直接的な原因にもなってると、いうことなんですけど、実はね、これ僕、岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのかっていう、これ9月号、今ちょっと9月ですから、
はい、
まあ、つい先日これ出版してね、
はい、
まあ、ここで、だから岸田さん、今やらんかったら、ほんまにあんたあかんでと、いうメッセージをこう出してるんですよ、この本全体で。
はい、
で、サブタイトルが無為無策は政治にあらずと、
うん、 もう大々的に取り上げてますからね。うん、そう。
で、これ、安倍さんがね、途中で、暗殺されたんで、安倍さんの話も、まあ、一部載せてるんですけど、基本的には岸田特集。
うん。
なんで、岸田さんが、これまでの、参議院選挙までのね、まあ、1年近く、まあ、9ヶ月、10ヶ月の間に、まあ、どんなことやってたかっていうとね、何もやってへんやんかと。これ、食料問題、鈴木教授が、これも全然、あかんと、
うんうん、
食料自給率とか全然やってないし、もう全然貿易とかもちゃんとやってないし、で石川さんっていうね、これエネルギーの方がもう電力政策めちゃくちゃやと、
はい、
怒ってて、で森田洋介さんって医者さんがもうコロナ対策最低やないかとめっちゃ怒ってて、
うん、
で森永康平さんがね、経済学の視点から岸田内閣の経済政策も最低ですよこれと。こう言ってて、柴田明夫さんっていう資源の専門家がもう岸田さんに本話の資源問題はほんまに無意無策ですなと、
うん、
まあ言ってて、で挙句の果てに白井聡さんっていう方がね、もう岸田内閣もう腐ってますよこれと。こうすごいこと、今ここを読んだんですけどね、
はい、左下のね、
左下このちっちゃいとこ、これ実はこれメインで特集組んでたんだけど、はい、暗殺されたからちょっと安倍さんの話もかなり大きく取り上げたんですけど、実はこっちメインだったんですよ。何にもしてんで、無意無策やでと。
はい。
で言ってたんですよ。で、だから、こんなものね、岸田さんグループもみんな分かっててね、岸田さんグループと言ってもいいぐらいの、岸田さんすごくね、仲良くされている、泉博さん。
はい。
っていう人が、いや、無策無敵の限界。参院選後が正念場と書いてあったんですよ。
うん。永田町の。
そうそう、風邪気の方が。これかなり岸田文雄さんと仲良くされてる方ね。
はい。
おそらくいつもアドバイスされてるんじゃないですかね。で、今まであんた無意無策で来たけれども、今ここでちゃんとせえへんかったらほんま潰れんで、というメッセージが書いてあって、はい、この雑誌全体がそういうメッセージなんですよ。
今回のクライテリオンの。
ほいで、どうなったかっていうと、やっぱり無策無敵でね。だからもう、無策有敵になってしまってて、今。
は
あ、国民的になってしまってても今なんか。
もう敵だらけ。
そうそうそうそう。無策無敵で来たんやけど、うん、もう何にもせえへんすぎて、やった、ちょろっと決めたことも最悪やから、
うん、
国民からしたら、何やねんお前って切れてると。
ねえ、だってそもそも敵作りたくないから、
うん、そうそうそう、
何もしたくないみたいな。
まあね、ちょろっとやったらすぐ嫌われるって、もう最悪の状況にあってね。
はい、
これはなんでかっていうと今日のテーマはね、男気がないからちゃうかと。うん、
男気。
男気がいるんちゃうかと。うん、後で仁義なき戦いのテーマもガーンと書けますけれども、
あら、
今日はそんな話をしたいなと思います。
よろしくお願いします、はい、聞けば岸田内閣不人気の理由がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは岸田内閣支持率ついに2割台に急落、うん、男気なきリーダーに未来はあるのか。
そう、あるんですかね。
男気がテーマですね、
ま、そうそう、男気がなければ未来ないですから、
うん、
だからまあ無理かもしれませんけど、岸田さんに男気を出してもらわなあかんわけですよ、
はい、
リーダーなんだから、
はい、
だからこの雑誌も男気出してねっていうことですから、
うん、
でね、まあ岸田さんもそれ分かってて、そのこの泉さんがねおっしゃってる、その参院選挙までは何も、選挙で勝つために、選挙に勝つために何もしなかったけど、
はい、
選挙に勝ったら黄金の3年がやってくるから、
うんうんうん、
こういろいろニュー岸田を出して、いろいろガンガンと決めて、こう決断と実行って言ってたじゃないですか、ポスターで、
はいはいはい、
あれ見てって笑ってる人結構多かったですけど、僕の周りでもね、
うん、
まあでもほんまに男気出して決断と実行やらなあかんと。まあ思わはったんですよ。
うん、
待って、二つやらはったんですよ。
うん。
二つ男気出さはったんですよ。男気出そうと思って、
はい、
男気かどうかわかりませんけど、男気チックなことやらはって。一、うん、つが国葬決定。
ああ、はいはい。
これはね、国葬はまず法律的に定義されてないじゃないですか。まあ、定義されてないんですよ。
はい。
で、それで、ね、吉田茂さんがね、総理大臣では、まあ、唯一国葬、まあ、国葬儀って言ったりとかしてますけども、うんうん、やったことがあったんだけど、その時、まあ結構反対とかまああったんですよ。だからこれかなり難しい問題なんだけど、安倍支持者。
はい。
それから安倍派。
うん。
これ自民党最大派閥でしょ。だからそこに、これはちょっとこう、アピールせなあかんと。
ああ、はい。
いうふうに思ったと、一般的には言われてます、永田町では。で、思って、
うん、
ここはちょっと一発行っとこうと。ガーンと言って。で、これまさか、こんな統一教会のこととか思ってないので。
うん。
これもう、ここは一つ男気出そうと。で、出したんだけど、あかんかったわけですね。
なんか決めるのも早かったというか、
いやもう、一人で決めはった。
ねえ。
周りはめちゃ反対したんですよ。
ああ。
それ反対する人もいるからと。
はい。
で、反対する人もいるから、支持者が、これ離れるぞと、お前からと。で、お前どうせ安倍さんの死を政治利用してんちゃうんか、お前。っていう声も出るから。
うん、そう見えちゃいますよね、
うん。で、僕はそう思ってますから。だからそれはちょっとなんか不快な気持ちがありますよ。本当に弔う気持ちがあなたあるんですかぐらいに、うん、まあ、思う支持者は結構いるんじゃないかというので反対多かったんだけど、押し切って、いや、ここは一発って。で、でも偉い炎上してるという状況が一個ですよね。
うん。
もう一個は内閣改造前倒し。
ああ。
これね、はいはいはい、9月って言われたんですよ。
うんうん。
ね、ぼちぼちゆっくりやろうかって言ったのに、
うん、
ここは一発やろうって、もう早くやろうと。なんでかって言ったら統一教会問題が出てたから、この統一教会問題をこう終わらせる意味でも、まあ、統一教会問題を完全に縁を切るためにも、この内閣改造したら、いけんちゃうかと、
はい、
いうふうに思ったと。
これみんな雰囲気変えるためにね。
みんな言ってます
、はい。
そう思ってない人いない。うん、それみんな思ってる。もうみんなもう分かってるって言ってもいいぐらい。で、それ大失敗。で、そういう岸田さんに対して国民はイラッと来たんですよ。で、メディアも、なんやこいつ。もうね、こいつって、僕が思ったんちゃいます。みんなが思ったってことですよ。なんやこいつ。探しちゃうらない。で、探して、まあ、出るわ、出るわ。で、調査したらまた、やりましたってなったけども、自己申告だから、後でボロボロボロってできて。で、縁切る言ってんのに、もうなんか縁切れてないな、うん。
すごい不誠実ですね。
そうそうそう、もう、お前、もうバレバレやんけ、お前。っていう気持ちに、僕じゃないんですよ。
だからこそのこのね、うん、支持率が、
そうそうそう。
急激に。
それでね、僕ね、これはね、ほんとちょっと目が手になったというかね、開いた口が塞がらないところが、顎落ちて二度と顎が戻ってけへんぐらい口が開いたね。
はい。
報道があったのがね。
はい。
この、国葬決定。
はいはい。
しました。
うん。
で、すごい炎上しました。
うん。
これについて、側近の議員と、新聞記者たちの前で、占領だったな。って言ったと報道されてるんですよ。
占領だった？
占領ってね、
うん、
浅い資料ってことです。
そんなん言っちゃったんですか？
これすごくないですか？
すごい。
僕これね、これだけで内閣普通終わっていいと思う。だって、ジョンソン首相なんてね、イギリスのパーティーで首になったじゃないですか。で、自分で辞任したじゃないですか。
うん、
これ辞任者ですよ。
それは言っちゃいけないでしょう。
絶対ダメでしょ。
うん。
うん。結婚する相手に、おら、お前のことほんま嫌いねんけど、まあ一応結婚したらなかんから結婚したるわ。って言ったんとほとんど一緒ですよ。ね？だって。
考えられない。
もうわかりましたよね、なおちゃんね、今のね。
はい、
だからまあ簡単に言いますよ。ゆっくり考えたらやらないってことだから、やる気そもそもさらさらないってことなんですよ。ってことは人気取りのためにやってるって宣言したんと一緒なんですよ。やる気ないって言ってるんだから、安倍さんに失礼。安倍さんの遺族に失礼。
うん。
で、侮辱してます。
はい。
で、安倍さんの支持する僕とかでもね、安倍さんのこと、まあ、僕は政治的にはいろいろと批判もしてますけど、安倍さんと個人的な関係にある人間、弔意をある人間に対して、むちゃくちゃ無礼。で、何よりも僕が一番腹立つのは、外国の要人が来るじゃないですか。トルドーさんだとか。で、わざわざめっちゃ時間か、避けて、もう公務とかあるんですよ。そのいろんな
それぞれ
の国で。
忙しい、ね、
忙しいのにわざわざ咲いて、招待状出したんでしょ、
うん、
で、来たのに、いや、ほんまやる気ないねんけどな、俺。っていうのがバレてるんですよ。そんなん、気なあかんのですか、そんなもんって。
ねえ、なんか、相手の方の気持ちもね。
だから、これがね、まあもちろんそれは岸田さん自身は認めてないだろうけど、
うん、
否定した発言もないから、これもそうだとしか言えないですよ。だからこれ。
ちょっと考えられないですね。
もうめちゃくちゃですよね。
で、
あの、政策の内容はもうめちゃくちゃじゃないですか。
はい。
もう、あの、五類にも落とさない。それから物価高対策の消費税落とさない。ガソリン高いのにガソリン税下げない。じゃないですか。
はい。
で、もう何にもやってないわけですよ。これで、人気取りのことしか考えてないってわけでしょ。 で、これ政府のこととかよく知ってるね、高橋洋一さんがこの間土曜日のテレビでも言ってありましたけど、うんうん、まあ、要するに人事のことだけ考えてるんですよ。
まあ、言ってはりましたね。うん、
ちょっとわかりにくいかもしれませんけど、要するに、うん、どうやったら政権が安定するかを考えてるんですよ。
はいはいはい。自分の。
で、こう指示されて、うん、で、いろんな人にこう文句言われへんで、ずっとこう安全運転していく、その国ではないですよ。日本国家じゃなくて、政権の安定運営のことだけ考えて、
うん、
で、もう国葬だとか、コロナ対策だとか、経済対策とか、まあ、やってるんですよって、もう、あっさり言ってましたよね。
言ってはりました。
うん。だから日本国民のこと、何も考えてないってことです。で、あろうことが国葬においてすら、安倍さんに対する弔意は関係ないってことなんですよ。占領だったって言ったんだから。
うん。ちょっとね。
うん。でこれはね、あんまり他の人ね、問題視してないようですけど、僕はこれね、これで 100% アウトだと思いますね。これ本当だったら。
うん。
本当じゃないと彼は言わないといけない。総理大臣続けたんやったら。
はい。
ということでね、まあめちゃくちゃな方なんですよ。で、この、そのめちゃくちゃさを一番ね、表現してるのが、この雑誌の中でも書いた鈴木東一さん、残念ながら、これ書かれた後、亡くなってしまった方なんですけど、
はい、
彼が言ったのはね、まあ、岸田さんを自分の勉強会にして読んで、その時の感想で何を喋ってるのか全くわからない、中身が全くない、もうどうしようもない内容だった。ここまで中身がないことを言う政治家なんてまずいない。僕は政治家に対していつも尊敬の念を持っているが、日本のために、責任を取ってもらっているんだから、それも当然だと思ってると。でも、岸田さんに対してはそういう気持ち、すなわち尊敬する気持ちが全く持てないって言ってるんですよ。
うん。
これからね、この勉強会は、いつも鈴木さんやらはって、終わった後鈴木さんがコメントするっていうのが恒例になってるんですよ。で、僕が、それどんなコメントしたんですかって聞いたんですよ。ああ、そうですね。およそ1時間岸田さんに話してもらって、一応話が終わった時に、こんなつまらない話を聞いたのは生まれて初めてだって言ったんじゃなかったかと思いますね。え、それご本人に言わはったんですか、みんなの前で。いえ、オフラインで言わはったんですよね、そのみんなの前じゃなくて。いえいえ、オフラインじゃない。マイクを使ってみんなにそう発言した。え、それって岸田さんも聞いてらっしゃったってことですよね。そうですね。岸田さんはどう反応されたんですか？それはあんまり覚えてないですね。だけど、そう言われてもしょうがない話だったね。本当に、あれだけつまらない話聞いたことがなかったんだから。朝食会の後に鈴木先生は辛辣だったけど、あれは正国を言った発言だったですね。なんてことを、私の政界の古い友人が言ってたね。まあ普通の常識があればみんなそう思うだろう。
そう言わせてしまうのがすごいですね。
うん、これね、だから岸田さんっていう方はどういう方かっていうのが全部この、これに全部現れてるように思うんですよね。でね、生前鈴木さんが、ね、いつもおっしゃってたのは、政治家に一番必要なのは男気だとこう言ってたんですよ。男気っていうのは、任侠とも言うんですけどね、強気をくじき弱気を助く、これが任侠で、で、もうちょっともう自分が傷ついても、場合によっては命を落としても、やらねばならない弱者を守るために命を張る。まあそれが男気っちゅうもんなんですけど、それが政治家にとって一番必要だといつもおっしゃってて、それが皆無だということを、まあ、鈴木さんはおっしゃってるんだろうなと。でね、だからもうぜひね、今からでも遅くないんで、岸田さん。
はい。
遅くないんで、男気を思い出していただきたいんで、今日はこれをお届けしましょう。布袋寅泰さんのギターで、仁義なき戦いのテーマ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
布袋寅泰さんで仁義なき戦いのテーマでした、うん、
これね1973年に映画化された仁義なき戦いっていう映画のーテーマソングなんですよ、
はい、
パララーってやつね、
うんうんうん、
パララーって、それを布袋さんが新仁義なき戦いっていうのを21世紀に入ってからやらはったんですよ、
はい、
まあ、その時に、まあ、改めてカバーした、
あ、そうだったんですね。
でこのね、仁義なき戦いっていうのは第二次世界大戦後、だから1945年とか昭和20年とかそれぐらい直後の広島で発生した広島構想の当事者の一人である美濃構造美濃組組長の獄中式に飯星浩一さんっていう作家が解説を加えた内容なんですよ。だからこれはノンフィクションなんですよ。
あ、 そうだったんですね。
名前が違うだけで。のびみさん。まあ、ヒロノっていうのが、これ、ミノ。なんですね。菅原文太。なんですけどね。はい、で、まあその派生、ノンフィクションが基本なんですけど、まあちょっとまあ脚色とかもあるかもしれませんけど、基本、ノンフィクションなんです。で、これはね、73年に映画化されて大ヒット。その頃、広野は。
そう。
広島構想が勃発して、
あったあったって思ってはらんちゃいます、リスナーさんも。
世界的にもすごい人気、評価されててね、うん、あのタランティーノが浸水してるんです。
はいはい、
だから、あの、キルビルなんていうの、この映画がベースになってるんですよ。
あ、そうなんですね。
だから、レッドクリフとかでね、うん、有名なの、うん、あの、ジョン・ウーっていう監督が、あの、男たちの挽歌とか、もう作ってるんですけど、これも全部、あの、仁義なき戦いからこう来てるんですよね。で、当然ながらの白石和也監督の今の、古老の地なんかもそうですけども、だからすごい、おもろいし、すごい影響を与えた映画で、やっぱりね、ここで描かれてるのは仁義なき戦い、って言ってて、仁義なき、いい、金子信夫みたいなやつが出てくるんですけど、それを通して仁義を描いてるんですよ。で、そこで描かれてるのは任侠なんですよ、
うん。
これが大ヒットしたぐらいだから、日本人は男気っていうのが何かをよく分かってたんですよ。だからね、今の岸田政権の不人気っていうのは、このね、日本人が男気分かってるから、
うん、
男気ないやんけ、ちっちゃいな、お前。となっているという側面があるんですよ。
はい。
だからね、岸田さんはね、まずね、まあ、あの、21世紀版でいいから、新仁義なき戦いを見て、その後は、ちゃんとこう、菅原文太の、広野の、広島構想の戦い方なんかを勉強してね、仁義なき戦い1、2、3、4、5を見て、それで来週月曜日また、公務に働いて、簡単に出てきてくれたら、ちょっとま、仕事できるようになるかもしれませんから、まずはもうね、男気なんやったら仁義なき戦いから見てくださいと、岸田さん頼みます。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、やっぱりね、岸田さんっていうのは日本の総理大臣ですから、ちゃんと男気出してちゃんとやってもらわなあかんわけですよ、うん、
はい、
で今の岸田さんがどんだけあかんことやってんのかっていうことがね、これにめちゃくちゃ詳しく書いてますし、
はい、
でそれを見て岸田さんを支持する方は、そうじゃないように岸田さん頑張れと岸田さんを応援してもらいたいし、で批判する人はもう岸田さんなんて総理大臣あかんって言ってくれたらいいし、それはまあ読者のね方、リスナーの方が決めればいいんだけど、とにかく少なくとも今まで That's so far 今までの岸田さんっていうのは全然あかん政治家なんだということが言われてると。で、それね、最後にね、これだけお伝えしておこうと思うのは、なんで鈴木さんが岸田さんのことを批判してるかって言ったら、政治記者って長年見るじゃないですか。
うん。
有名な時とか無名な時も含めてずっと岸田さんのこと見てるじゃないですか。何十年も。
はい。
だからあかんやつやと思ってはったということなんですよ。で、長年岸田さんを見てる人って誰かって言ったらね、広島の地元の方ですよね。
うん、ああ、そうですね。
で、広島の地元の方どんな風に言ってたかっていうと、誰も、これ、広島の方に直接お聞きしたんですけど、これ、どっかでも公表されてますけども、岸田さんっていうのを誰も政治家だと思ってないと。単なる英氏のボンボン。で、だから、総理大臣になるって話聞いた時にみんなもう冗談やと思って本気にしんひんかったと。いう風に言われてるということも、ネットなんかでそういう話がありますよってこう書かれたりとかしてますから、まあそういう可能性もありますからね、
これからに期待を ね
期待をする人はしてください、しひん人はしないで。
うん、詳しくは表現者クライテリオンの最新号ぜひご覧になってください、はい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。